シェアナース2025。シェアナース2025。今日も池美がお届けします。そして美由奈さん、よろしくお願いします。
はい、インタビュアーの戸井美由奈です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
もう先週のびっくりドッキリ関西坊治療なんですけれどももう興味でしかないんですが
いやそうですよね、うん、私もめっちゃ楽しみで。
そうですよね、
はい、
どうですか、まだね、あの採取はされてないと思うんですけれども、
はい、
まあ刻一刻と、ね、
はい、
採取の日は近づいてるわけで、
はい、
うん、なんか いかがお過ごしなんでしょうか。
そうなんです。そのね、幹細胞の治療を受けるにあたって、
はい、
あのとにかく今の自分を、はい、あのデータとしても残しておこうと思って、あと採血を、はい、これ、ね、100項目ぐらいあるんですけど、
はい、
その採血をしたり、あと便の検査をしたりですね、
はいはい、
あの自分の腸の中、腸内フローラがどうなっているかの検査を進めていたり、あとはあのアミノインデックスっていう検査があるんですけど、
はいはい、
それは何がわかるかというと、まあ、自分のがん、全身のがん、あの全てではないんですけど、
はい、
項目があって、そのがんが今、まあ、どういう状態なのか、
は
い、っていうことと、あと、認知症になるリスク、このままだったら何年後に認知症になるリスク何パーセントですみたいなのが結果でわかるんですね。
へえ、怖い。
あとその心筋梗塞とかね、
はい、
そういったことを、まあ、三大疾病をこう採血で検査できるっていうキットがあるので、
はい、
それを進めています。
うわー、もうありとあらゆる検査を。
そうなんです、そうなんです。もう肌年齢とかね、血管年齢とか調べておいて。で、自分が実際にあの、うん、私は4億セル返してきてもらうんですけど、
4
億セル、もうね、あの美由奈さんと同い年ぐらいになるかもしれません。
いやだもういやもうそれは私がショックです。
いや本当に、まあね、あの本当どうなるかは分かんないですけど、まあ、そんな期待を持って今、
はい、
まあ、自分の中でね、ビフォーアフターがあったらいいなと思って。
そうですね、いやでもそれ、うん、ねアフターで検査するの楽しみですね。
いやすごい楽しみです。
うん、
ね、私あのこういうデータ取るの大好きなんですね、
はんはん
はん、あの実験とか、
はい、
なので、あの、はい、いろいろね、皆さんがこう勧めてくださるお化粧品とかもあるんですけど、うん、
はい、
あの、あ、じゃあ実験したいんで、
はい、
あのビフォーアフターねするから、はい、ちょっとここで集中的にやりますって言って、
はいはい、
でそのお化粧品を集中的に使わせていただいて、
はい、
であの結構こう、肌の水分量とかのこうチェックの、あの機械私いっぱい持ってるんですよ。
すごい。
それで、
はい、
判断してね、あの、うん、なんかいろいろこう試してるっていう、なんかそうやってるのすごく好きで。
すごいですね。
今回は人生最大の私のビフォーアフターが取れるなと。
はい、かなりお金かかってますからね。ねえ。
そうなん
です。面白いですね。
でもですね、あの、この、はい、あの、うん、主人からの愛を、ちょっと今日、あの、恥ずかしいんですけど、あの、主人とのことをちょっとお話ししたいんですけど、
あ、はいはいはい。
あの、主人、この、聞いてたらちょっとあれかもしれないんですけど、あの、本当離婚寸前だったんですよ。私たち。
ほう。
で、あの、あ、もう、あの、お互い、あの、離婚届も書いちゃったりして、でいたんですけど、
はい、
あの、そうこうしてるうちに私が乳がんになってですね、で、その時出会った、まあ、治療があったんですが、それがこう乳がんの、まあ、言語っていうのを私が毎日読むんですね。
はい、
でその乳がんの言語を読んでいくと、乳がんが、まあ、ちっちゃくなるっていう そういう治療だったんですけど、まあ、これもともとドイツの治療なんですが、
はい。
で、私が呼んでたらですね、本当に乳がんが、なくなったんですね。
はい。
で、私、乳がんがなくなったこともすごく、嬉しかったんですけど、でも何よりも嬉しかったのが、そこの、その乳がんの言語っていうのが手紙みたいになっててですね。で、私がね、まあ、どれだけしっかり者で育ったかとか、あと、なんか自分のことより人のことをね、頑張ってやらないと、なんか認めてもらえないような、そんな風に私は育ってたなって、そういうことが書いてあるんですよ。まるでこう、自分自身への手紙みたいな。で、それをこう読んでいるうちに、私、あることに気づいて、私、まあ、可愛くない女だったんですよね、きっと。バリッバリ仕事してましたし。うん。で、
できす
なん
ぎち
か、
ゃったんだ。
そうそうそう。で、男に負けるか、みたいな感じで生きてたので、なんか、そら主人にしたらね、帰ってきたらもう一人男おるやん、みたいな。
もう外でも家でも戦いみたいな感じですね。
そら居心地悪かったやろなと思って、本当に反省したんですよね。で、その手紙を読んでて、あ、私、本当に彼のことが好きなんだっていうのを、その気持ちがバーッと出てきてね。で、それを彼に伝えたんですよ。そしたら、もうそこから、またすごく仲良くなって。
なん
で、
か、
今
そ
は、
んなきっかけなんだ。
そうなんです。で、もうね、付き合ってる頃よりも多分今は、こう、いろいろお話できてるなって。なんかね、そういうことがあったので、多分これもね、日々の会話だと思うんですよね。
まあ、そうですよね。
なんかね、親子の会話のことを何回か前にお話をさせていただいたんです
そう
け
です
ど、
ね。
なんかいつも言いたくて言えないことを言ってないだけで、なんか後回しにしちゃったり、こっぱずかしいとか、あると思うんですけど、なんか本当に湧き出た気持ちをその時に伝えるってめちゃくちゃ大事だなと思って。
そうですよね。私はなかなか言えないタイプなの
そう
かも
です、
しれ
そうです。本当、もう皆さんそうだと思い
ない
ま
ちょっと日本人あるあるかもしれないですね、
す。
これは。ね
その奥ゆかしさみたいな。
え。
まあ、そう
そう
やっ
ですよ。
てね、育ってきたので、それを否定はもちろんしないんですけど、それも必要だし、でも、なんか伝えたい時には、ちょっと勇気を出して、お伝えになってみるのもいいなって。思います。
でもその時のね、その乳がんの時の経験があったからこそ、さらに仲良くなって、愛が深まって、で、この今回のね、4億セル につながるわけですよ
そうです。4億セルにつながるわけです。はい。本当に。
でもそれも日頃の積み重ねがなかったら、そんな離婚寸前だってなってるのに出してくれるわけないですもんね。
そうなんです。なのでね、なんか、人生ってある地点で一変するもんだなって。
もう経験したからこそ言えるこの言葉ですね。
なので、なんかね、皆さんに届けば嬉しいですし、全然こう、伝えてなかったなって、もし今思ってらっしゃることがあった
そうで
ら、
す
お
ね。
伝えになってください、ぜひ。
でもなんか渦中にいるとき、その離婚するぞってなってるときは、なんかあんまり、やっぱり好きかもみたいな、なんかそういう冷静になんか思えないような気がして、
思えませんね。
その一歩ね、こう一線を越える前に、ちょっと自分で時間を取って、改めて考えないといけないですね、これは。
本当に。
ちょっと落ち着こうみたいな。
そうですね。何かの ね、きっかけになれば嬉しいです。
いいきっかけをありがとうございます。
はい。はい、また、みゆなさんの彼氏も紹介してください。なんてことを。カットしていただいて構いませんので。いえ、
春が来ましたらご紹介をさせていただきますので。はい、はい。その時はよろしくお願いいたします。
はい。はい、楽しみにしております。全然
もうカットどころか、まだ春が来ずという感じですので。はい。ありがとうございます、
はい、
はい。ではまた来週もお願いいたします、は
い、お願いします。ありがとうございます。